はい、おはようございます。もしくはこんにちは、あるいはこんばんはということで、連日ラジオやってんなということで、2025年1月5日今日は日曜日ですね。時刻は朝の9時26分、を回ったところです。おはようございます。京都は一条通り神谷川角イルピアット神谷川より、パーソナリティはトニーです。ご機嫌いかがでしょうか。朝からですね、今日はコインランドリーへ行って乾燥機を回してきました。昨夜家に帰ってから洗濯機を回して、でもうそのまま乾燥機はかけれず、寝てしまうということで、乾燥機回しに行くとまたそこから30分ぐらいかかっちゃうんで、昨日はもう洗濯物だけして今日の朝乾燥機行こうと思ってます。なので段取りとしては洗濯だけをして乾燥機を今日の朝ね。で、まあ出勤の時になんて言ったらいい、北の商店街にある清潔一番っていうコインランドリーが、そこ素晴らしいので、そこへ乾燥機、コインランドリーって皆さん使わないですかね。今これ洗濯してるんじゃなくて、今これ厨房のダスターを、漂白から救い出してるとか、はい、再起動中でございます。水の音が聞こえると思います。これ湯船ではありません。はい。コインランドリー使いますかね。コインランドリー、すごく便利でして、だいたい、乾燥機だけで言うと10分100円とか8分100円とか、そんな形で使えるんですけど、だいたい8キロぐらいまでが24分ぐらいあれば、乾くという感じです。で、もう昔コインランドリーとか一切使ってなかったんだけれども、あるお客さんっていうか、友人にですね、コインランドリーとてもいいんですよって話を、でもなんかもったいないじゃんみたいな話をしてたんですね。でも、干す手間と取り込む手間が、とにかくもういらないと。で、干している時の、なんというか、洗濯物が干されている あの空間の占有率、ね、支配力、あれも解放されるということで、なんか騙されたと思って乾燥機一回使ってみてくださいねって言われて、じゃあちょっと騙されてみるかっていうことで乾燥機一回使ってみたんですよ。神谷川で何泊かする機会があって、で洗濯物を溜め込んでしまうので、今のコインランドリーは洗剤もいらないし、行ったらそのまま洗濯と乾燥両方やってくれる機能もあるしということで、一番最初の使い方は洗濯と乾燥両方だったんですけど、洗濯と乾燥するとだいたい1000円ぐらいかかるので、ちょっと割高に感じたりはするんだけれども、これがもう一度使ったらやめられないです。もうなんかコインランドリーってすごい便利だなと思って、で乾燥機もね、一昔前のだから例えば20年ぐらい前の乾燥機と今の乾燥機と、もう全然能力が違っていて、もう素晴らしいですよ。乾燥機ガスを使ってそのコインランドリーなんかは乾燥させるので、ものすごくふわっと仕上がるし、なんて言ったらいいんですかね、バチバチ言わない、なんか静電気も全然起きてないような状態で、仕上がってくるんです。なんといったって取り込む手間がもうないですよ。その洗濯物をこれまで、干して、で洗濯機で回したものを干して、干すときにもハンガーにかけたりとか、ピンでね、洗濯バサミで留めたりとか、いろいろしてシワを伸ばしたりとか、またなんか洗濯物のかさばらないようにというか、重ならないようにね、洗濯を干す場所をね、考えてやらないといけなかったことがもう何にもないです。もうコインランドリー持ってったら もう24分なり31分なり32分かからその大体8分100円のところを私は利用するので、大体24分か32分か、大体24分で乾きますよ本当に。今回は32分やったんですけど、4日分だったんでね、コックコートとかちょっと洗ったんで大きい洗濯物になったんで、多かったんでね、もうなんかあっという間ですよ本当に。だから出勤、昨日の寝る時に洗濯機を回して、で朝出勤の時に乾燥機へ寄って、乾燥をかけながら朝パンを仕込んで、まあ掃除機をかけて朝のまあなんかこうオープン準備をね整えるという形で、もう今これパン2次発酵終了でございますね。もうローストです。昨日の夜に種は仕込んでおいて、2次発酵をこのようにかけると。まあなんか乾燥機に行くようになってから、もう乾燥機から取り出して、でコインランドリーには大きな私が利用する清潔一番というところは大きな机があるので、まあ大体のコインランドリーが机があると思うんですが、あれ飲食用の机じゃないんですね。あれ洗濯物を畳むための机でして、でそこで洗濯物を畳むことができるんですよ。だからもうなんか家に持って帰ってとか、例えばなんかこうまあ自分の部屋に持って帰ってとか、わざわざこう洗濯物を広げて畳む必要はなくて、もうなんか大きなスペースで悠々と、畳むことができるというのがものすごく大きな利点だなというふうに思ったりしてます。まあ、なんかコインランドリーの洗濯物を畳むテーブルに洗濯物をこう畳んで並べていくんですけど、基本的にはカゴにこう乾燥機から、取り出した洗濯物を入れて、そのカゴから畳みながら、その大きなテーブルで畳みながらこう整えていくっていう作業をするんですけど、なんで、作業の流れとしては、カゴを乾燥機から仕上がった洗濯物をカゴに入れます。大きなそのランドリーカゴがコインランドリーにあるので、そのランドリーカゴにバサッと入れて、でそのバサッと入れた、ものから直接その畳んでいく、で畳んでいくときにその机を使って畳んでいって、隅っこの方にこうどんどん折りたたんだその洗濯物を重ねていくんですけど、で持ってきた袋に、入れて持って帰ると。もう畳んだらもう袋にもきちんと入るので、もうものすごく気持ちがいいんですよ。でコインランドリーに行ってそのまあなんか畳む作業をするのがとても気持ちが良くてですね、トニーなんか大好きというか好きなんですよ。なんか自宅のね近くにあるコインランドリーは机が小さいから、その畳む作業がちょっと滞るというかなかなかできないんですけど、その清潔一番さんのなんていうかテーブルはでっかいで、であと空間もちょっとまあ広いので使いやすいんですね。なので私なんかは好きで、その清潔一番さんの机を使って折りたたむ作業をすると、まあなんかコックコート広げても十分余りある空間がスペースがあるので本当におすすめですね。コインランドリーでその洗濯物を折りたたみながら、なんかこうつくづく自分はそのこういういわゆる家事と言われる作業ですよね、家事作業が好きだなということを気づかされます。掃除洗濯嫌いじゃなくてですね、そのまあなんか嫌な人もいるのかもしれないけれども、整っていくっていうのがとても気持ちが良くてですね、なんかこう料理もそうなんですけど、例えばこう野菜を買ってきて、まあ簡単に洗ってそれをこうカットして、整えていって食べられるような状態に持っていくと、でその食べられる状態のものが 味付けが美味しくて、こう、気持ちよく食べられたら、なおいいという感じです。なので、こう、ある形からある形に何かこう変えるときや元に戻すとき、洗濯物だったら汚れたも、まあ、なんか洗わないといけない洗濯物をきれいにして、それをこう乾燥機にかけてふわっとしたものをきれいにまたこう畳んで整えていく。この洗濯物が畳まれていくのがすごく気分が良くてですね、なんて言ったらいいかね。わかります？わかります？なんか洗濯物を、なんか、こう、乾燥機で仕上がった、ふわっと仕上がっている洗濯物を、こう、ぐちゃぐちゃなところから、こう、綺麗に整えていくっていう、その作業が、あ、これ今サルコーヒーの冬ブレンド、ナグですね、コーヒーを入れようかなと思って、豆をミルで挽いている音です。はい、ふわっとした乾燥機の温かいね、仕上がりたての洗濯物を畳んでいって気持ちよくこう整えていくんですよ。その時になんかこう、なんだろうな、なんで気持ちいいんだろう、なんかわかんないですけど、私そういうのが好きで、で朝の掃除も掃除機をこう店にかけたりとかして綺麗になっていくとか、また椅子をきちんとこの方向整えて、まあ、並べ直すというか、セッティングするとか、カトラリーの位置を決めるとか、そういうことが、好きででしてね、なんかきちんと整っているものが、やけになんか好きなんですよ。で、その、コインランドリーへ、まあ、なんか、いつもはね、愛子さんにお願いしてるので、その愛子さんがきちんとしてくれてるんですけど、今日ちょうど実家から愛子さんはまた戻ってくるんですが、まあ、この一週間ぐらいの間、その愛子さんがずっとこう帰省している時の自分のものっていうのは自分で洗濯物をして整えるっていうことだったんですけど、まあ、だからといってじゃあ自分で毎日するかといったら、それはなんというか愛子さんがしてくれるので、お願いしてるわけですが、なんかこう嫌いじゃないよっていうことなんですね、私が洗濯だとか掃除が。で、こうコインランドリーへ行ってふわっと仕上がったその洗濯物たちをもう手にすると、もうなんか干してられないなと、もう本当に洗濯、今でもなんかお金もったいないからって言ってね、もちろん洗濯物を干す作業をされてる方あると思うんですよ。でもなんかもし家の近くにコインランドリーがあるなら、コインランドリーは本当におすすめです。本当におすすめです。外に干すようなリスクもなければ、例えばなんかうっかり雨が降ってくるとか、なんか風で飛ばされるとか、そういうこともないです。なんで、まあ、ただコインランドリーのデメリットだけ言うと、利用が立て込んでいて、なんかこう使えない。ね。他の人がたくさん使っていて使えない。そんな状況があったりとか。あとは、まあ、前に使った人たちの、もう、誰のか知らないけれども、もうすでに終わっているんだが、まだ取りに来てなくって、そのまま置いてある洗濯物を、まあ、そのランドリーカゴに入れて、自分の洗濯物を入れるわけですけど、そうするとランドリーカゴが、その人の、洗濯物で埋まってしまったりとかすると、ランドリーカゴが使えないので、自分が、例えば、こう、洗濯物を仕上げるときに、入れるバスケットがなかったりとか、まあなんかそういう、こう、デメリットあったり、いくつかするんですけど、まあなんか、それでも、もういろんな音するな、おい。だから、なんか、それでも、やっぱコインランドリーは有用だなというふうに、私なんかはちょっと思ったりしています。なので、機会がね、本当にあれば、使ってほしいなというふうに思うし、もう全然いい気持ちよく仕上がります。で、家事については、まあ、どこまで行っても面倒だなと思うことはあると思うんですよ。とはいえね、その、 掃除したりとか、洗濯したりとか、炊事ですよね。だから、その、ご飯作ったりとか、もうなんか億劫だなと思う機会があると思うんですけど、ただなんかこう、洗濯物を今日畳みながら、その、綺麗になったものを整えていくっていうことの、なんかこう、もう一回振り出しに戻るみたいな、その作業って、なんかこう、あ、またなんかこれやり直しというかもう一回整えて、もう一度これができるんだなっていう、なんか、そっちのワクワク感の方が、私なんかちょっと大きくてですね、なんか、その、仕事を通してでもそうやって思うんですけど、その、いろんな事柄は面倒なことが多いと思うんですよ。で、面倒なことが多いけれども、その、きちんと仕上がっていく様は、やっぱりなんかこう、美しいというか、楽しいなぁと思ったりします。なんかこう、そういう作業が楽しいっていう風になってくると、まあ、だんだんなんかこう、その作業に没頭するというか、なんかこう、家事って楽しいなってなってきちゃうんですよ。で、こう、休みの日にね、もう皆さん多分今日がお休み最後をなのかな、一般的には。休みの日にね、やることないなーってやっぱり思ったり、退屈だなーと思ったり、そんな時間があったと思うんですよ。で、そんな時は、例えばなんかこう、いつもしてないのであれば、洗濯物をしてみると。これ多くの場合が男性陣ですが、その、奥様に洗濯物をこうしてもらってるのであれば、たまには自分が洗濯物をしてみて、洗濯物ってはこういう作業があるんだな、お風呂の掃除や台所に立つことも、たまにやるだけでは、その、実を言うと日常の中での作業のこの連続性はわからなくって、たまにやるんだったらなんかこう俺でもできるってなるかもしれないですけど、すべての作業とか動作って、例えばコインランドリーでその洗濯物を仕上げるとかっていうことも含めて、そのパッとそのなんかできないんですよ。そのなんて言ってるんですかね。連続している中でするっていうことがやっぱ難しくって、なんかこう俺でもできるよって言ってやることではちょっと伝わりきらんというか、もう全然足らないです。それなんかただの職業体験みたいな話で、それって体験しているだけで、その実質的に何かを動かしたりとか整えたりとかっていう力をちょっと持たないじゃないかなっていうふうに私なんかはちょっと解釈してしまうんですね。なんかこうひねくれているので、なんかこう実際にやってみたら誰にでもできることなんですよ。洗濯物を畳むとか、コインランドリーへ行って洗濯物、洗濯機をこうまあ使って洗濯物を整えるとかっていうことは、でもそれが日常生活をまあなんか過ごす中での作業の一つなんだよってことを、こう何かの連続性の中でこうやらないといけないって考えたら段取りが必要になるんですね。作業一つずつをまあなんかこうピックアップしたら誰でもできるんですよ。誰でもできるんだけれども、それがこう日常生活、例えば子育てしている人であれば、子供の面倒を見ながらこの作業もしないといけない。あの作業もしないといけない。で、この作業もしないといけない。あの作業もしないといけないって言った時に、その時その時場当たり的にやればいいわけじゃなくって、この作業を今しておかないと、後の時間であの作業ができなくなるなっていうことまで考えた上で、それをしないといけないじゃないですか。わかります？わかりますね。これ仕事だとね、皆さんそういうふうに働いてると思うんですよ。でも、家の、なんかこう、家事になった途端に、なんかこう、やってもらって当たり前だと思ってる節、ないですか？ないですか？洗濯物も、その、家の清潔さも、例えばお風呂の快適さも、食事の美味しさも、いろいろなことは、誰かが整えてくれているから、快適なんですよ。ここが、やっぱり、なんかこう、とても大切だなというふうに思うんですけど、その、もうね、お正月のお休み終わりかもしれないんですが、 その最後の日ね、今日お正月お休み終わりの日に改めてその誰かがしてくれているからこの快適さがあったんだってことを振り返る時間がもし持てるのであれば、ぜひですねそういうことを考えてもらってもいいんじゃないかな、そんな風に思いました。コインランドリーに行ってそのまあなんかなんというか洗濯物を畳んで整えているときに、自分は私トニーはですねこの作業好きだなというふうに思ったりしますが、やっぱりなんかこうどこまで行ってもめんどくさいなと思ったりとか、スマホ見てた方が楽しいなとか、自分にはやることがあるんだって言いながらなんかヤフーニュースをチェックしたりとか、なんか別にそんなことやることでもなんでもないですが、ただなんか自分の快適さをこう維持するためにはそれが必要なんだっていう解釈がきっとあって、まあなんかいろんな理由付けをみんなすると思うんですよ。で、生活の中でこう自分が譲りたくない、もしくはそのだらしなく過ごしたい、いつも俺は働いてるんだから家のことぐらいやっといてくれよって思う人もあるかもしれないです。逆になんかこう家のことをやりながらその仕事いつもありがとうございますって、なんかいつも外でこう稼いできてくれてんなとか、いつもよく働いてんなとか、いろんなことを逆にこう家のことをしている人も、働くってことは大変だよねとか、嫌な仕事、嫌なバカな上司にこういろんなこと言われてこの人も大変だなとか、いろんなこと考えるかもしれないですよ。だからそういう意味合いで言えば、もちろんなんかこうお互い様なのかもしれないんですが、その一番こう今日ラジオで伝えたかったことは、こう整えていく、きちんと整えていくってことの気持ちよさ、快適さっていうのは、やっぱりその整った最終形態の、例えば洗濯物だったらこう畳まれている状態を経験するだけでは全然足らなくてですね、自分で整えてみるっていう作業が、そのことこそが、なんかこう、実は一番ワクッとできる、ワクッとするんだぜっていうことを、なんかちょっとこう、私なんかは、洗濯物をですね、畳みながらちょっと思ったもんですから、あ、これはちょっとコインランドリーの有用性と、なんかこう、整えるってことのね、こう、楽しみ方みたいなことを、日常生活にこう、自分たちの、こう、作業を、大切な、必要な作業をであるっていうことを、こう、実感する、いい機会かなというふうに思ったりしてます。なんかこう、家に帰っていろんなことが整ってるのは まるでホテルみたいな形で、その、例えば、まあ多くの場合が女性がするので奥様がするのかもしれないですけど、その、家事を中心に営んでくれている、整えてくれている人が、きちんとこう、家の環境を整えてくれているっていうことに関しては、やっぱり協力者が必要ですし、それに対する理解も必要だし、で、洗濯物をね、コインランドリーに持っていくなんて、贅沢なことするなっていうふうに言うかもしれないですけど、思うかもしれないですけど、コインランドリーはね、ほんと一回使ってみたらわかります。本当に一回使ったらもうやめられないです。うちの愛子さんもなんかコインランドリーなんてもったいないよっていうふうに言ってたんですが、私がコインランドリーから一回ちょっと使ってみないよってお金出してあげるからって言って、その、使い始めたらもうやみつきですよ。もうコインランドリー手放せないですよ。だからなんか、部屋でしか干せないものとか手洗いをするものなんかはコインランドリーに、ね、やっぱりなんか素材によってはそのコインランドリーのああいう高温には耐えられないものがあったりするので、それはもちろん分けて、洗濯しないといけないんですけど、そのね、なんかいろいろなことの、まあ、ある意味でのめんどくさいことって、悪いことじゃないですよ。本当に。なんか、から、めんどくさいからこそ、なんか楽しめるみたいな、そういうことってだいぶ減ってきてるんじゃないかなというのが、私、トニーの感想でございます。まあなんかね、たかだかコインランドリーで洗濯物したぐらいで、大きなこと言うなよお前っていうふうに思われるかもしれないですが、 私はあのコインランドリーで洗濯をして洗濯物を畳みながら、まあそんな風に思ったと。で、朝ですね、今日あのご飯を、朝ご飯を、朝食を、まあコインランドリーでそうやって整えて洗濯物を持って帰ってきた時に朝食を食べようと思って、今日はちょっと余裕が朝少しだけあったので、ちゃんとご飯を作ろうと思って、まあちゃんとご飯を作ろうっても作業の間なんで、あれなんですが、その今日はグリーンサラダとパンを、あの自分のパンをね、バターで焼いて、あの再加熱して、で、スープと目玉焼きの、まあなんか包んだ、あ、目玉焼きを包んだみたいにして、作ったものと、ショルダーハムと、あとコーヒー、昨日ね、あのタクさんが注文してくれて、残ったコーヒーわずかですけど、ホットコーヒーを飲みながら、まあ、入り口近くの、テーブルに座って、それをこう、食べてたんですけど、本当に日差しが心地よくて、で、パッと上を見たらですね、昨年の3月に亡くなった鳥山明先生の自画像が飾ってあって、で、鳥山先生の自画像を眺めながら、あ、なんか鳥山先生の自画像をそういえばこうやって飾ってあったなと思いながら、日差しを見ながら、なんかここのテーブルいいなと。で、イルピアット神谷川の、まあ、なんかその席なんですが、こうカウンターの壁側からこうレジ側というか、そのお皿が置いてあるところから、そのどこに座っていただいても楽しめるように思っています。ダダの壁が後ろにある、僕らは C テーブルと呼んでますが、 C テーブルに座っても全体が見渡せるし、今日私がた、座って食べた B テーブルって窓側の B2 テーブルですね、もう景色が近くで見れて、気持ちいいですし、B1 テーブル、その隣の、その、また、真ん中のダダ壁に近いところにあるテーブル、ここも、お店の実は一番中心に位置するので、お客様の席の中では一番中心なので、全体が感じられる。で、まあ、なんか、面白い空間だなというふうに勝手に思ってるんですが、まあ、なんか、日常の中で整っているものに触れたりとか、自分で整えていくっていう作業って、やっぱりなんかこう気持ちがいいものだなというふうに思いましたという話ですね。別に正月も何も関係ないんですが、皆さんお正月の休みどういうふうに過ごされましたか？今日、また京都へ戻ってきたりとか、その住んでいるところへ戻ってきたりとか、いろいろなことがあると思いますけれども、くれぐれも気をつけて、ね、戻ってきていただいて、また明日から日常生活を、整えながら、なんか楽しんでもらえればいいかなというふうに思います。はい、ということで長くなってしまいました。コインランドリーがね、本当に快適すぎて、なんかどうしてもそのコインランドリーの話がしたくてですね、今日ちょっと長めの水谷ラジオになりましたけれども、コインランドリーのお話でございました。はい、パーソナリティトニーがお届けしてまいりました水谷ラジオ。皆さんへのリクエスト曲があります。よろしければ検索して聞いてください。今日のですねリクエスト曲はこちらでございます。鈴木常吉ね、鈴木常吉さんで思い出で、この思い出の言いはですね、昔の読み方になってて、思ひでと書いて、ハヒフヘホの日ですね、思ひでで思い出です。この曲なんか、テレビなのかな映画なのかわかんないですけど、深夜食堂という、番組、ドラマの、まあ、原作は漫画ですが、深夜食堂で、使われている挿入歌、主題歌です。はい。鈴木常吉さんの歌い方独特で、ちょっとなんかこう、いい雰囲気というか、整えるっていうことを考えたときに、この曲を聴きながら、その洗濯物を畳んだりとかすると、なんかこう、ぐっとね、 気分がぐっとね、なんかこう、ちょっとこう、穏やかになるというか、静かになるというか、そんな気分でございましたので、皆さんにリクエストしたいと思います。鈴木常吉さんで、思い出。はい。今日も聞いていただきありがとうございました。皆さんにとってお正月休みが快適であったことを祈っております。イルピアットはですね、今日も含め明日も、営業してまして、11日までは無休営業でランチ夜と続いていきますので、どうぞよろしければご利用ください。今日の夜はおかげさまで満席になっておりますが、明日以降ね、もう11日の土曜日は満席になったのかな？もうでもなんか火、水、月、火、水、木、金はもうガラガラですから、好きな曜日にまた、ご利用いただければなというふうに思っております。はい、ありがとうございました。またお耳で会いましょう。ということで、水谷ラジオでございました。ありがとうございます。皆さん、良い一日をお過ごしください。トニーでした。